おはようございます。今日はアドベント対抗節第一主日です。ご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。最初にお祈りを捧げさせていただきます。主よ、全能の父なる御神様、今日アドベントの第一主日に私たちをそれぞれの場所で御言葉を聞く時を与えてくださったこと、礼拝を捧げさせていただいていることを心より感謝いたします。教会の暦、教会歴ではこの日が一年の始まりとなっています。どうか主よ、過ぎし一年があなたによって支えられ守られたことを感謝しながら、この一年もまた元気に、どうか主よ、あなたを見上げながら歩いていけますように、歩んでいけますように、信仰を持って生きていけますように、そして何よりそのこの一年、この歩みの最初にアドベント、クリスマス、あなたを私たちのもとへと迎えて一年を始めることができますように導いてください。思いも新たに私どもの心の中に、あるいは私どものこのただ中に、家族の中に、仕事場の中に、関わっているいろんな今置かれている場所のただ中に、あなたを迎えることができますように導いてください。主よ、私のいる場所がなかったなどとあなたに言わせるようなことが本当にありませんように、どうぞ主よ、私どもに聖霊を本当に豊かに力強く、そのただ中へと注いでくださいますように、そのことによって私どもを清め、洗い清め、そして罪を許し、新しい力、新しい思いを与えてくださって、またこの一年歩んでいけますように導いてください。主よ、今こうしてそれぞれ一人一人あなたの前にいます。その一人お一人の置かれている状況を主よ支えてください。その家族を守ってください。私たちは弱いものです。憐れんでください。心の弱さ、体の弱さを持っています。だからこそあなたを求めます。聖霊を豊かに注いでくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。毎月最後の主日の礼拝では詩編を順番に読んでおります。で、今日のこの詩編56編というのはまさにですね、アドベントの礼拝にふさわしい詩編がなんですね。これが与えられた順番に語っているのに、今日はこのアドベントに関わる詩編と、私はもう本当に感謝をして、主に感謝をしております。まあ、どうしてそうなのかというについてはまた後でご紹介するとして、まずはこの詩編56編が一体どんな詩編なのかということを見てまいりましょう。表題タイトルというところをご覧ください。詩編56編の一節ですね。私の聖書で申しますと、889ページです。お読みします。一節。指揮者によって、遥かな沈黙の鳩に合わせて、ダビデの詩、ミクタン。ダビデがガトでペリシト人に捕らえられた時と。指揮者によってというのは、この詩編が、ユダヤ教の神殿や街道の礼拝の中で歌われた、用いられたっていうことをよく表している言葉ですね。指揮者がいて、そして一緒に、この後出てくるんですけれども、一人の指揮者、七人が歌い、それに応ずるように、回収が歌うような、そういうようなところがあります。 だからこれ指揮者によって遥かな沈黙の鳩に合わせて、これもいろんな実は研究がなされているんですけれども、どうもよくわからないんですね。おそらくは合わせてというのでありますから、これは遥かな沈黙の鳩というメロディーといいますか旋律があったんじゃないかと。だからそれに合わせてこの詩編がまさに歌われるような、歌うようなね、そういうものになっていたのではないかと。で、ダビデの詩っていうのはダビデが作った詩集、ダビデ詩集の中に入っておったもので、ミクタム、これも実はよくわからないっていない言葉、いろんなね、昔はこれ、金ですよね、金銀の金って言われたりもしたんですけども、でもまあ実際にはよくわからない。まあ、覆うっていう意味もあるんだとかね、いろいろあるんですけども。で、問題はですね、ダビデがガトでペリシテ人に捕らえられた時なんですね。まあ、これは非常に古い、ダビデ詩集ですから、とても古い。実際に多分ダビデがもしかしたら本当にこの時に読んだのではないかと考えられている詩編。これ、実際にどういうことがあったのか、ちょっと読んでみましょうか。これはですね、旧約聖書、サムエル記上21章11節からなんです。私の聖書では464ページ、サムエル記第上ですね、21章の、そうですね、11節から読みます。ダビデがサウル王に、まだサウル王が健在で、ダビデはその家来だったんですね。でもダビデが王位を狙っているって、まあ、勘違いというか、猜疑心に駆られたサウルがダビデ王を殺そうとするわけです。で、ダビデ王が、ダビデ、まだ王様になってないんですから、逃げるんですね。11節です。464ページ。サムエル記上21章。ダビデは立ってその日のうちにサウルから逃げ、ガドの王、アキシュのもとに来たと。ガトっていうのは、ペリシテ人の5つの有名な町があるんですけども、その一つですね、ガト。これは有名なゴリアテ、ダビデが倒した大男ですね、ゴリアテ。指が6本とかなんかいっぱいある、あとはそういうゴリアテが元々住んでいた、そこに住んでいたのがガトなんですね。で、ペリシテの町です。ペリシテっていうのは今のパレスチナっていうのは名前よく聞きます。あれ、パレスチナっていうのはもともとはペリシテ人のっていう意味ですから。まあ、あの地域にいた民族なわけですね。なのにね、そのガトに逃げたって、これどうしてかっていうと、もうエルサレム、イスラエルにおれないんですね。イスラエルにいたら、サウルに見つかって殺されてしまうわけで、軍隊を、もうだからイスラエルを逃げるしかなかった、出国するしかなかった。そして、近隣の一番近いその、ペリシテの国に逃げたということですね。ガドのアキシュのもとに来たと。アキシュの家臣は言った。この、まあ、身を寄せたわけです。この男、つまりダビデは、かの地の王、ダビデではありませんかと。この男についてみんなが踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと歌ったのですと、敵方の兵の、まあ、将軍じゃないかっていうわけです。13節。ダビデはこの言葉が心にかかり、ガトの王、アキシュを大変恐れた。あ、殺されるかもしれない。身を寄せたんですけれども、殺されるかもしれない。そこで彼は人々の前で変わった振る舞いをした。彼らに捕らえられると気が狂ったのだと見せかけ、髭によだれを垂らし、城門の扉をかきむしったりしたと。アキシュは家臣に言った。見てみろ。この男は気が狂っている。なぜ連れてきたのだ。私のもとに気の狂ったものが不足しているとでも言うのか。私の前で狂態を見せようとして連れてきたのか。この男を私の家に入れようというのか。まあ、牢屋に連れておけ、みたいな、そういう、感じですよね。ダビデ王、もうこんな苦労をしてるんですね。本当に命を生き延びるために、もう狂った振りまでして、なんとか生き延びたんだと。そういう時に、この56編を詩編、ダビデは歌ったんだっていうんですよ。だからとってもなかなか厳しい状況がありました。 もう一度戻っていただいて、889ページ、詩編56編2節。神よ、私を憐れんでください。私は一人踏みにじられています。戦いを挑む者が耐えることなく私を教えたげ、落とし入れようとする者が耐えることなく私を踏みにじります。多く、高くいます方よ、多くの者が私に戦いを挑みます。まあ本当に厳しい状況が あるということがここに、よく出ていると思います。しかしですね、そういう中にあっても、四節、恐れを抱くとき、私はあなたにより頼みます。これがダビデの信仰ですよね。本当に恐怖があるときに、私はあなたにより頼みます。そして五節、神の御言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。肉に過ぎないものが私に何を成し得ましょう。ここが下がってますね。おそらくこれが先ほど指揮者によってって言った、まあ、例えば、聴衆、我々昔購読文、賛美歌購読文というのをしたのと同じギターに言ってるんですけど、指揮者が読んで、そして回収がこう、詩編なんか特にそうですよね。なんとかなんとかって言ったら、さらに回収がなんとかって言って、で、合わせてこう、まさにこういう感じです。指揮者が、の中心、ある人物たちが、2節、3節、4節を読んで、5節が回収の、まあ、賛美歌っていうか、応答歌、応唱と言いますか。そういう風になってたんだ。と言われているところなんですけれども、ただですね、これがもともとこれ、ダビデが語った詩編だというならばですね、じゃあこの五節は一体何かっていうことになりますね。おそらく、神様、恐れを抱くとき、私はあなたにより頼みます。その時に五節、神の言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。肉に過ぎないものが私に何を成し得ましょうって、これは、よく歌われる、あるいは賛美歌の一節、当時の賛美歌の一節、あるいは、こう、語り、聞かされてきた言葉、恐れを抱いてね、私はより頼みます。そうだ。賛美歌の言葉、あるいは、こう教えられ、小さい頃から教えを受けてきた。神の言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。肉に過ぎないもの、これ肉に過ぎないものっていうのは、これ人間のことを言ってるわけなんですけど、結局は、これ原文で言うとね、肉に過ぎないものが私に何を成し得ましょう。まあ、何を、やせですね。できるのか。バサル、肉が。リー、私にですね。まあ、やせ、バサル、リーです。何をできるのか。肉が、私にっていう。まあ、綺麗な、短い言葉なんですけど、肉っていうのは人間ですよね。我々も命の息が、命がなくなったら、単に肉の塊になっちゃって、これは腐っていく。そうやって滅びる。つまり、いつか私たちはいずれ、死すべき運命にあるものっていう意味では、肉、バサールっていうふうに言われるんですけども、これは、いわば聞いてきた言葉をまた思い浮かべていると言ってもいいんじゃないでしょうか。こういうふうに言われてきた。こういうふうに言われてきているじゃないか。そうだ。神様に信頼しよう。神の言葉を賛美しよう。神により頼めば恐れはありません。ないじゃないか。肉に過ぎないものが私に何をしよう。敵が攻めてきても、結局は、それはね、肉に過ぎないじゃないか。っていうね。まさに、ここまでは信頼の本当に言葉なんです。いろいろ、非常に厳しい状況があっても、神様に、私はあなたにより頼みます。と。御言葉を賛美し、神により頼めば恐れはありません。肉に過ぎないものが私に何を成し得ましょう。もうここまで、ここで詩編が終わるなら、なんて素晴らしい、確信に満ちた言葉だろうと思うじゃないですか。だけど、六節なんです。私の言葉はいつも苦痛となります。人々は私に対して災いを図り、 待ち構えて争いを起こし、命を奪おうとして後を伺います。彼らの逃れ場は偶像に過ぎません。神を怒りを発し、諸国の民を屈服させてくださいって。これ何言ってるかっていうことなんですよね。さっき、神により頼みは恐れはない。肉に過ぎないものが私に何を成し得ましょうって教えられてきた。あるいは歌われてきた。その信仰の表明、告白を、まあ、一方で、思い出したと思うんですね。でも、なんですよ。その一方で、私の言葉はいつもまた戻るんですよ。人々は私に対して災いを図るんです。これ、私たちの、とても、ああ、そうだなって私などは思うんです。ひとときね、あ、そう、神様に信頼しなきゃいけないんだ。人間なんかね、所詮、肉なんだ。自分に何もできないじゃないかってね。神様が、やっぱり永遠の方、誠の方なんだっていうことを、ふっとこう頭で、あ、そうだって、そうだって思うんだけど、でもやっぱりもう、その次の段階では、現実っていうものに、こう、やっぱり目の当たりにするっていうか、引きずられる。それでずっと行けばいい。神様への信頼でずっと行けばいいんだけど、そうはいかないんですよね。ダビデもまさにそうだったと。本当に神様への信頼っていうことに生きようとしたんだけど、そうさせないって言いますか。現実っていうのはやっぱり、その信頼を崩そうとしてくるんだって言うんですよ。で、私の言葉はいつも苦痛となります。これがね、よく、わからないって言いますか、ちょっとこの新共同訳の訳がどうかなと言われているところなんです。多分ですね、新共同訳は、この神の言葉を賛美します。神より頼みは恐れありません。肉にすぎやめの年に何をなしましょうって言う。その、この言葉がしかしいつも苦痛となりますって言って、いや、それが重荷になるんだってね。なんかそういうふうに言ったり言われたりすることがあって、いうふうに取ったのかなと思うんですけれども、これ原文はこういうことです。コールですね。コールっていうのは、すべてですね。コールハヨームという言葉です。コールハヨーム。読むっていうのは一日です。はですから、一日のコール、すべてで、いつもっていうのは、一日中という言葉なんです。で、次が、で、だ、ば、ら、いいですね。で、ら、ら、いいですね。これは、私の、だばる、言葉をですね、いえ、あつ、あぶですね、彼ら、いえ、彼らは、アッサーブ、たしなめる、あるいは、妨害する、痛めつけるっていう言葉です。ですから、ちゃんと訳すと、一日中、私のだわる言葉を、彼らは、アッサーブ、痛めつけるっていう。そういう意味なんです。本来の意味は、自分の言葉を、語った言葉を、その敵って言いますか、自分に反発している人々は、傷つける、あざける。だから、反対者たちがその言葉を上げ足を取るっていうことなんじゃ、何をバカなこと言ってるんだとかですね、こんなこと言ってたぞって言って、バカにする、あざける。そして、傷つけようとするんだと。で、この詩の流れから言うと、厳しい現実があったっていうのが2節、3節であって、それに対して、いや、私は神様により頼む。肉に過ぎないものが私に何をしましょうって言って、そうやってこう、まさにもう一度信仰に立ち戻る、御言葉が与えられたと言ってもいいかもしれません。しかし、その信仰や、その、神様により頼もうとする自分の姿勢とか、特にこの言葉ですから、肉に過ぎないものが私に何を成し得ましょうとかっていう、その信仰に頼っていたり、神様って言っているそういう言葉を、 私の言葉を彼らはバカにするっていうことですね。足げにする。あざけるんだって。何を言ってるんだ。神様なんて、言っちゃってるよっていう感じですよね。信仰なんて何の力もないって。やっぱりこの世の中はね、そんな信仰よりもお金なんだとか、人間同士ね、やっていくんだとかですね。現実にこう引き戻されるんです。私の言葉はいつも苦となるとな、じゃなくてね、この私の言葉が、を人々は、いつも馬鹿にする、あざけるって言うんですよ。だから自分の信仰のとかいう言葉とか神様っていうことに対して、何を言ってるんだっていう、すぐそういう反発が起きるんだと。で、人々は私に対して災いを図り、そういうね、変な信仰を持ってるって言って、くじけさせようとか、待ち構えて争いを起こり、命を奪おうとして後を伺いますって。彼らの逃れは偶像に過ぎません。これは少しいろんな理解があるんですけど、まあ今日はあまり深く言いません。神を怒りを発し、諸国の民を屈服させてくださいって。どうか神様、私を助けてくださいって。どうでしょうか。まあ、一生懸命ね、私たちもそうです。信仰に生きようとか、一生懸命、神様を信頼しようと。そう思う。すいません。そう思うんですけれども、その中で、いや、どうしてもその信仰自体、本当にあざけったり、あざけられたり、かえって逆に、いじめられたりすることっていうのは、よくあることなのかもしれません。で、今日の、この詩編、その後です。9節。実はこの詩編56編の中でも、もう素晴らしい、最高の言葉ですね。これをぜひ皆様にも覚えてほしい言葉がこの9節で、私は初めて、この詩編56編を読んだ時に、この9節の言葉に本当に感動したことをよく覚えております。読みます。9節。あなたは私の嘆きを数えられたはずです。あなたの記録にそれが載っているではありませんか。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。この絵、何言ってるかわかりますでしょうか。これね、ダビデの、この詩編がダビデが本当にこう詩編だったと、歌ったとするならば、魂の叫びですね。内側からほとばし、深いところから神様に向かって問いながら、もう叫んでいる魂の叫びなんだ。あなたは私の嘆きを数えられたはずです。たくさんたくさん嘆いた、たくさんたくさんもう悲しんできたことを知っておられるじゃないかって。分かってらっしゃるじゃないかって言うんです。あなたの記録にそれが載っているではありませんか。あなたの記録されていることに、私はもう何度この嘆きや苦しみを経験したかって、もうたくさんそのことを記録してくださっているはずじゃないですかって言うんですよ。だから何かっていうと、もうそろそろ助けてくださってもいいじゃないですか。こんなに苦しいことばっかり経験してきているのに、もうね、そろそろ主よ、この苦しみ、私の悩みを思ってくださって、それに十分です、もう主よ、導きを、恵みを与えてくださいって言うんですよ。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてくださいって。私がどれだけね、涙を流してきたことか、どうぞ今実際にたくさん涙を流しているこの涙を、もう一度あなたの皮袋に改めて貯めてください。私がどんなにたくさん涙を流したかっていう言葉なんですね。いや、本当に私はこの詩編深いなぁ。そう皆様思わせないでしょうか。 しかもですね、新共同訳は私の嘆きというふうに訳していますけど、これ前の口語訳聖書、古い口語訳聖書、私はその古い口語訳聖書で読んだ時は、ここはあなたは私のさすらいを数えられましたって訳してありました。やはり素敵ですね。嘆きをさすらいで、これ原文で何かっていうと、濃度っていう言葉です。まさに迷い、さまよう、あっちこっちさすらうっていう言葉なんです。喉っていうのは、喉、ちょっとね、開けてみませんか。実はですね、そう、あるんですよ。この新共同訳でも喉が出てまいります。創世記の第4章の16節です。旧約聖書の6ページ、もう一番最初のところの、6ページ、創世記第4章です。15節から読みましょうか。喉が出てまいります。カインが、弟の、アベルを殺しちゃしまって、で、エデンの東に、追放されるっていうか、ところなんですけど、創世記第4章15節。主はカインに言われた。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ、七倍の復讐を受けるであろうと。主はカインに出会う者が、誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東、ノドです。さすらいの地に住んだ。このさすらい、ノド。これが実は今日の詩編の56編の、あなたは私の嘆きと訳されているこの言葉は、ノドなんです。ノド。さすらいなんですね。単に嘆きというよりは、あっちこっち探し求めてきた日々なんですよ。2018年に出版された聖書協会共同訳では、でもですね、あなたは私のさすらいの日々を数えてくださいましたと訳されています。今回新しくね。やっぱりさすらいに戻していますね。さすらった日々。それは、例えば幸せを求めてさすらってきた、そのいろいろあちこち行ってきた、考えてきた日々。あるいは答えを求めてあちこち探し求めてきた。あるいは自分の行くべき道、進むべき道をあれこれ探し求めて、これかな、あれかな、とかさすらってきた、そんな日々。そして不安で先が見えない辛さ。まさにさすらいってどこに行くんだろうかって。わかんないようなね。答えが見えないような状況の中で、あれこれと一生懸命生きてきたんだって言うんですよ。真剣に、少なくとも自分なりに真剣に求め、そして探し、投げ、それこそ嘆き、つつ、あれこれと生きてきたんだ。その嘆き、喉をあなたは数えられたはずで、知ってくださっているじゃないか。わかってくださっているじゃないかって言うんです。私のさすらいの日々をあなたはちゃんと見てくださっているはずでしょって言うんですよ。あなたの記録にそれが載っているのではありませんか。記録っていうのはこれヘブライ語で言うとシフラーという言葉ですね。シフラーって書物、本ですね。あなたの本、あなたがちゃんと記録してやられる本にね、それが載っているはずじゃないか。どんな人生を送ってきたか。何を求めて、失敗もしたし、こっちに行って頭をゴーンって叩き、こちらに行って足を滑らせて転んでしまったり、いろんなことしてきたこと、載っているじゃないですか、って言うんですよ。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。私の涙、ディーマーです。涙。皮袋、ノッドですね。あなたの皮袋にちゃんと、蓄えておいてくださるじゃないですかって言うんです。あるいは蓄えておいてください。それは何を言ってるかというと、時が来たらなんですね。今の苦しみや、この苦しんだ分、さすらった分、涙を流した分、その分、ちゃんとね、祝福へとあなたは変えてくださるって言うんです。お前がこんなに苦労してきたなぁと、辛いことしてきたなぁと、涙流してきた。わかったわかった。この分をちゃんと返してあげるよと。祝福を持って望んであげるから。もうそろそろ主よ。こんな苦しみはもうそろそろ なんとか、こんなに苦しいんですから、苦しんだんですから、良きものへとそろそろ返してくださいって。そう言っている言葉なんです。もう本当に魂の叫びでしょ。そしてですね、そして、十節。神を呼べば敵は必ず退き、神は私の味方だと私は悟るでしょう。神の言葉を賛美します。十一節。主の言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。人間が私に何を成し得ましょう。これ実はさっきの四節五節と同じなんですね。ほとんど同じです。まあ、四節はちょっと違いますが、神を呼べば敵は必ず退き、神は私の味方だと私は悟るでしょう。そして11節12節は先ほどの5節と同じですね。ほとんど同じ。神の言葉を賛美します。神の言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。主の御言葉を賛美し、ヤッハウェイになってますけども。で、12節、肉に過ぎない者が私に何を成し得ましょう。神により頼めば恐れはありません。人間が私に何を成し得ましょう。さっきこの、肉に過ぎないものと申しましたね。ここはですね、ほとんど人間が私に何をなしむ、これ原文では、まあです。やっぱり何を、やあせですね、できるだろうか。だけどそこに、さっきは肉っていう言葉が、ありましたけれども、バサル。ここはアダムなんです。人間っていうのは、普通、一種とか一社とかいろいろありますけども、ここ、アダムっていう言葉が使われているんですよ。まあ、やーせ、アダム、リーなんです。私、リーは私ね。まあ、何をできるだろうか、やーせ、アダムになんですよ。罪人でしょ、アダムっていうのは。人間、罪人。あのアダム、罪を犯したアダム。あの、アダムの子孫じゃないか、みんな人間はっていうことですよね。アダムが私に一体何をできるだろうか。そう言ってるんですよね。ちょっとさっきとは少し違うんです。肉だって。いや、ここはアダムがって。で、これは何をこの詩人はやってるのかっていうと、もう一度ここにやっぱり立ち返るんだって言うんですよ。さっきは苦しい状況があった。そしてそれに対して、いや、神様に一緒により頼むんだ。肉に過ぎない人間が私に何をできるんだ。でもその言葉や、そういう姿勢、生き方を、その私の言葉、生き方、ダマールを、まさに馬鹿にする、傷つける、踏み潰そうとする者たち、馬鹿にする者たちがいて、そいつらが余計に私のことをいじめてくる、命を取ろうとしてくるって言ってるわけ。で、どうかしよう。私のこの苦しみ、喉をさすらい、涙を覚えておいてください。記録されているじゃないですか。そして今のこの流している涙をちゃんと蓄えておいてくださいって。で、蓄えてくださるはずだって。で、こんなに苦しんだ以上、神様がちゃんとこの分を祝福へと変えてくださるはずだって思うんですよ。そうした時に神様を呼べ、もう一度私はやっぱり神様の信頼に、立とうっていうことでしょ。結局、アダムじゃないかっていう。私はここに立つんだっていう。もう一度立ち上がるって言いますか、もう一回そこへ立ち戻ってくるんですよ。先ほどの、与えられた御言葉や賛美歌の一節であったかもしれない、それをもう一度、やっぱりここだな、で、ここに立たなきゃ。で、13節、14節、神をあなたに誓った通り、感謝の捧げ物を捧げます。これは祈りと言ってもいいかもしれないし、賛美歌と言ってもいいかもしれません。で、14節、あなたは死から私の魂を救い、突き落とされようとした私の足を救い、命の光の中に神の御前を歩かせてくださいますと。あなたは死から私の魂を救いと。危うくね、危うく私の魂が暗闇に取り込む、死に飲み込まれそうになっていった。もう暗闇に落ち込んでしまいそうになっていた。 でも、なんとかね、なんとかそこから抜け出そうとすることができたると。突き落とされようとした私の足、足が深い穴にこう落ちてしまいそうになったのを神様がなんとか自分を保つことができた。自分の足や自分の心、自分の魂をなんとかしっかりと自分で保つことができた。私は再び命の光の中に神の御前を歩かせてくださいますと。やっぱり、神様の御前、命の光の中を歩こう。これまさにクリスマスじゃないでしょうか。そうでしょう。また、アドベント第一主日じゃないでしょうか。古い一年が終わって、やっぱりもう危なかった。もう本当に危なかった魂が闇に飲み込まれそうになった時もあったけれども、本当に涙を流してさすらった日々があったけれども、やっぱりもう一度、私たちは命の光の中に神の御前を歩いていこうって、再決心、もう一度再び決心をする。命の光の中をとってもいい言葉ですよね。ベオールハハイームという言葉です。命の光の中に。ベオールハハイーム。ベオールのオールっていうのが光ですね。これがギリシャ語になったらホースというふうに。ホースと共にありますようにって言われたあのホースですね。それからハハイームのハイームっていうのが命ですね。命の光の中に。命の中の光にというふうにも訳せてもいい言葉なんですが、もう一度私たちは、涙を蓄えた分ね、必ず神様は、それを良きものへと変えてくださることを信じて、やっぱり神の御前を歩いていこうよねっていう、そういう決心をさせてくれる、詩編56編、とってもいい詩編だな。今日は最後に、ヨハネの黙示録第7章の13節から17節を読みました。これは天の御国の様子なんです。17節にこうあります。ヨハネの黙示録7章の17節。王座の中央におられる子羊が、彼らの私たちの誠の牧者、羊飼いとなってくださって、命の水の泉へ導き、神が彼らの私たちの目から涙をことごとく拭ってくださる。大変だったなって。命の水に、この、洗ってくださるんだ。拭いてくださる、涙を。そして、誠の祝福を、平安を与えられるのが、最後の天の御国なんだよという、我々がそういう希望に生きているんだというのが、ヨハネ黙示録の言葉であります。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日はアドベント第一主日です。一年の歩みを思いますときに、まさに私たちはさまよってきた、なんとか答えを求めて、あなたの救いを求めて生きてきた、真剣にそれなりに生きてきた私たち、その涙、悲しみや苦しみをあなたのはちゃんと数えてくださっている。それがいつか時が満ちて、その涙が満ちて、喜びへとちゃんと変えてくださるということを信じます。どうぞ、またやっぱり、この一年新しく命の光の中を歩いていこうと、する決心を私たちに与えてくださいますように、御前を歩いていく私たちでありますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。